り潜っていってね。この番組は IT、モバイルガジェット、通信についてのニュースや話題をご紹介したり、中の人の興味などについてつらつらとお話をする音声配信プログラムです。
番組内のおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第319回です。
前回のエンディング、思いっきり編集を誤っていたようですね。
エンディングのテンプレを入れるところに、なぜかオープニングのテンプレを入れてるという。白こりさんからのコメント。ゆくもば318回、終わりのトークがスタートでエンドレスで再生されるかと、デジャブみたいでしたん。というご報告で気がつきました。ご指摘ありがとうございます。
エンドレスエイトというか、ループフルドリーマーというか、ゆくもばをエンドレス再生、それはそれでしんどそうですね。
それはともかくとして、中の人、今年はインフルエンザの予防接種を受けてきたそうです。以前インフルエンザにかかって以来、予防接種を受けようとしていたんですが、受けるのを忘れていたり、受けようとしたらワクチンがなくて受けられなかったりで受けてなかったんですよね。
今年は新型コロナウイルスとのダブルまん延の可能性があるということで、会社からも予防接種を受けるよう指示が出ているそうで、今年は早々に受けることにしたそうです。
実はインフルエンザの予防接種を受けるのは初めてだったんですが、副反応、いわゆる副作用がどの程度出るのか、ちょっとビビってました。打ってしばらくは、打った場所が少し腫れて痒いくらいで大したことはなかったんですが、時間が経ってくると軽い頭痛や倦怠感が出てきました。夜になると、熱が出ているわけではないのに、高熱が出た時のようなふらつきがあったり、倦怠感が増してきたりと、本格的に体調が悪くなってきたので、早めに休むことにして、かなり長めの睡眠をとりましたが、だいぶ良くなったものの、まだ倦怠感や頭の重さが残っているような感じです。副反応は何日かで消えるとのことなので、休み明けには回復しているとは思いますが、かなりの時間差で状態が悪くなったのでちょっと焦りましたね。
抗体ができるまで2週間程度かかるそうなので、流行の本番が来る前、早めに接種を受けた方がいいですね。副反応が出ることを想定して、翌日休める時に接種を受けるといいかもしれないなと思います。
それでは、今回のニュースです。
楽天モバイルは、同社自社回線において、SIM ロックフリー版の iPhone 12、iPhone 12 Pro が動作することを確認したことを明らかにしました。利用できる機能は、データ通信、通話、楽天自社回線での SMS、また楽天リンクアプリも配布中のため利用可能です。パートナー回線での SMS、APN の自動設定、自社回線とパートナー回線の自動切り替え、緊急地震速報、 110番や119番などの緊急通報での高精度な位置情報測位については利用できないとのこと。これまでの iPhone シリーズと同様、動作は確認したものの、動作保証については対象外となっています。
これまでの iPhone シリーズと同様の利用条件で、iPhone 12シリーズも利用可能ということのようですね。動作確認はしたけど動作保証外という、よくわからない状態もこれまでと同様です。まあそういうもんだ、という認識で使えばいい、という意味では、新機種もこれまでと同様に利用可能、ということですね。
アンカージャパンは、ポータブル電源、アンカーパワーハウス2400を発売しました。2018年の秋に発売された、アンカーパワーハウスの大容量はそのまま、入出力の利便性や同時接続時の最大出力をアップグレードしています。108000mAh という大容量のバッテリーを搭載。USB パワーデリバリーに対応し、最大 60W の入出力に対応。DC ポートと USB Type-C ポートの同時入力にも対応しているとのこと。最大 300W の純正原波 AC ポート、USB Type-C ポート、USB Type-A ポート、DC ポート、シガーソケットの5種類の充電ポートを搭載。初代モデルの4倍以上となる合計最大出力 516W で最大8台の機器を同時に充電、給電が可能になっているそうです。
初代モデルと比較すると、若干容量が少なくなっていますが、その分若干コンタクトになっているようです。また、価格も1万円ほど安くなりましたね。アンカーパワーハウス200が発売された時に、この技術が反映された初代モデルの後継機を期待する、という話をしたような覚えがあるんですが、今回のモデルはまさにそういう性格の製品だと思います。USB Type-C ポートは、出力にも利用できますが、どちらかというと入力用ポートとしての使い方が多くなりそうな気もします。とはいえ、iPhone に付属するケーブルが USB-C、ライトニングケーブルになったということもあって、今後は USB Type-C ポートの需要も増える気もしますが、足りない場合は、AC ポートに充電器をつないで利用する手もありますね。アウトドア、車中泊、災害対策、様々な用途で使い道があるので、1台あると重宝しそうです。
KDDI は MVNO 事業を展開する新たな子会社 KDDI デジタルライフを11月2日付で設立することを明らかにしました。新会社では eSIM を活用し、手続きをすべてオンラインで進められるようにしたり、ニーズに合わせてサービス内容や料金を自由にカスタマイズしたりできる MVNO 型の携帯電話サービスを提供するとしています。シンガポールの DX 通信事業者、サークルズライフと提携しており、オンライン型の携帯電話事業のノウハウや実績を活用することとなります。KDDI は、au と UQ モバイルという直営の事業のほか、MVNO 事業としてビッグローブモバイル、JCOM モバイル、そして KDDI デジタルライフと、マルチブランドで通信サービスを提供することになります。
総務省がアクションプランを発表するのと同じタイミングでしたが、これ自体はたまたま同じ時期の発表になっただけで、別々の動きだったのかなとは思います。手続きをすべてオンラインで行えるようにしたり、細かくサービスをカスタマイズできたりというのは、素晴らしいと思う反面、 実際どうなるのかなと思う面はあります。リテラシーがそこまで高くないユーザーでも、容易に契約して利用できるようになるのか、それとも詳しい人がバリバリ利用していくのに向いたサービスになるのか、どういう方向性になるんだろうなと思います。具体的なサービスが発表されるのが少し楽しみですが、eSIM に対応したスマートフォンがもう少し増えないと、利便性は上がらないかもしれません。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
それでは皆様からいただきましたコメントをご紹介します。コメントコーナーをなくそうかなと言った途端にコメントが増えましたね。
ゆくもば第318回を拝聴。楽天モバイルのパートナー回線へのローミング、関西地区で提供停止されるエリアが広がりますね。これで楽天モバイルの使えるエリアが減りそうで怖いです。augm 大阪へのご参加ありがとうございました。と、天王寺アップルクラブ、公式さんから、10月26日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございます。augm 大阪、お疲れ様でした。楽天モバイルのローミング終了、どれくらい影響が出るんだろうと思っているんですが、繋がっていた場所で繋がらなくなったという話はちょいちょい聞こえているので、どの程度使い勝手が悪化するのかは本当に心配です。
iPhone 12と Pixel 5で迷い中です。サイズ感では iPhone 12 mini に期待なんですが、ご指摘の通りタッチ ID ないのが残念です。と、北の書生もどきさんから、10月26日にコメントを頂戴いたしました。
北書さん、コメントありがとうございます。やはりタッチ ID がないというのが残念という意見が多いですね。サイズ感は確かにミニは良さそうです。どれくらい売れるんでしょうね。
ゆくもば第318回を拝聴。おお、楽天モバイルアンテナ見つけたんですね。ツイッターの写真が役に立ちよかったです。こちらは、まだ一つだけ、のようですが、アンテナ増えてないから探してみます。
もう一つ。
私は、昨年 iPhone 11買ったばかりなので、まだまだ様子見てます。やっぱりマスク必須な生活だと、指紋認証が必要ですね。来年のモデルにはつくのかな？と、ボンバットさんから、10月26日にコメントを頂戴いたしました。
ボンバットさん、コメントありがとうございます。中の人も iPhone 11を買っているので、今回は完全に様子見なんですが、タッチ ID をなくせないということで iPhone 7 Plus を iPhone SE に更新しました。次期モデルがタッチ ID を復活させたら、安心して iPhone 11を更新できるなと思っています。
コメントのコーナーは、月に1回などとまとめてでも良いのでたまにあると嬉しいと思います。いろんな人の意見があり、それに対するゆくもばさんの反応を見るのは、新しい発見になり楽しいです。と、イカさんから、9月28日にコメントを頂戴していました。 ハッシュタグ違いでコメントをスルーしていました。ゆくもばのハッシュタグは日本語ではなく、アルファベット小文字、シャープ、Y, U, K, U, M, O, B, A です。どうぞよろしくお願いいたします。
イカさん、ご意見ありがとうございました。新構成への移行のタイミングを検討しているところですが、移行した場合はコメントの紹介は月に一度程度になるのかなと思います。最近はいただけるコメントが増えているので、余計に移行をどうしようかと考えているところです。
今回のコメントは以上です。皆様、ありがとうございました。
ゆくもばでは、お聞きの皆様からのコメントをいただけると大変嬉しく思っています。
中の人のやる気にも直結しますので、お時間が許すようでしたらどうぞよろしくお願いします。
コメントは、Apple Podcast のカスタマーレビューのほか、Twitter のハッシュタグ、シャープ、Y, U, K, U, M, O, B, A をつけたツイートや DM、または、配信しているブログのコメント欄や、メールフォームなど、ご都合に合う方法でお寄せいただけると幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半でご紹介させていただければと思っています。コメントの数が多くない場合は、後日数回分をまとめてご紹介させていただくことがありますので、その点はしからずご了承ください。
ゆくもばのほか、中の人が喋りたいことを不定期に配信しているポッドキャスト番組、状況開始も、どうぞよろしくお願いします。
こっちは合成音声じゃなくて、中の人がちゃんと喋ってます。
なんでゆくもばが合成音声なのか、すごくよくわかると思います。
ひどい。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成しています。
番組でご紹介しているニュース収集などのネタ探し、構成、編集、その他の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。お話は、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でお送りいたしました。